さあ今週もね始まりましたけどもね、はい、今週もね、はい、藤沢からお送りするんですけどもね、はい、この前ですね、うん、この人ジンさん知ってるかな、ポルシェのね、はい、エンジニアリングやってた人で佐藤武一さんって知ってます？
ああ僕はちょっとそれポルシェのは存じ上げないですね。
BMW にいてジンさんと同い年でドイツにいた人なんですけどね
佐藤武一さん
って
武一さんエンジニアでも BMW でいた人ですね。
そうそうそう、でその後ポルシェに行ったらしいんですけど、
あじゃあそしたら分かると思うけど、まあ、BMW にたくさん人がいたからね
BMW のエンジニアリング試験技術家っていう、
あじゃあちょっと僕とはあんまり縁がないかもしれない。
なかったですね、うん、なるほどね、うん、結構ね面白い話いろいろ、ね、聞かせていただいてですね、ポルシェってあれなんですね、車だけの会社じゃないくて、うんうん、基本的にデザインとか、
ああそのね、そうそうポルシェでデ
ザイン、車も作ってる会社っていうなんか話から始まってですね、ジュンさんの好きなアルファロメオもってもともと車の会社なんですか、そこ。
うん、あのアルファロメオっていうのは、うん、ニコラ・ロメオっていう人と、
ロメオさんなんですか、もともと。
あとはロンバルディアっていうところの、はいはい、自動車製造会社っていうのと、それぞれ別だったんですけどね、
はいはいはいはい、
それがそれぞれの、当時の不況の煽りを食って、はい、2つの会社が合併したんですね、ニコラ・ロメオの会社と、うん、それから、ロンバルディアの会社が、
はいはいはい、
でアルファ・ロメオだからなんかすごく、情緒的な感じがしますけど、
ね、なんか人の名前じゃないみたいですよね、
ただの名前と、うん、あとアルファっていうのもだからオートモビリアね、
はいはい、
ロンバルディアなんとかなんとかってそんな感じなんですよ。
へえ、うん、BMW ってどっから来てるんですか。
あバイエルモーターワークス、
あ
バイエルエンジン製造会社です。だから
そうなんだ、
BMW の元っていうのは、エンジン製造会社ですから、はいはい、飛行機のエンジン使ってるでしょ。だからあそこの BMW のブルーと白の
ありますよね、
ありますよね、あれはプロペラとバイエルの青い空、
そうなんだ、うん、
それを表して
なんかその、ね、車の会社の中
ぐるぐる回ってるね、
生、うん、い立ちって結構面白いなと思って、
そう面白いですね、
聞いて
て、うん、アルファロメオの場合はアルファロメオのマーク自体がね、はい、ミラノの紋章なんです。ミラノ、
あそうか、うん、
ミラノ市ので、それはもともとといえばあれなんだったっけ、ある男爵の、紋章だった。でそれはその男爵を蛇食って蛇がねいるんですよ、
はいはい、蛇がね描かれてますよ、あれも不思議な絵、
それは人を食べてる、
あそうなんだ。
でもともとアラブの国もそうなんですけども、まあ、ほらイタリアってアラブ、はいはいはい、全部制覇されたこともあったから、アラブの風習で、
はい、
首からそのちっちゃな蛇をカゴに入れて下げると幸運が生まれるというそういうことがあって、風習としてねアラブの人たちよくカゴのちっちゃなカゴの中にちっちゃな蛇を入れて、まあ要はそのなんてループタイみたいにしてこう持ってるんですね。でそれでまあそれが蛇が人を食うってことはものすごく幸せなんです。でそれがあって幸せの紋章、そして左に十字架が書いてあるのは十字軍、うん、当時の十字軍がミラノを制圧した時に、付けられたものあれですから、そういうね、
それをでもそのまま会社のなんかロゴマークにしちゃっていう
したんですね。
すごい話ですよ ね、
う
ん、あれね、
そうそうそうそう、うん、ミラノの紋章をそのまま車の、ね、紋章にしてしまったっていうのはすごい、ね、
フェラーリのマークも不思議ですよね。あれ
フェラーリはねもともとね、うん、アルファロメオの運転手だったからね、運転手というかね、アルファロメオがレースやってた時の、はいはい、レーシングドライバーの一人がエンツォ・フェラーリだったんですよ。でそれがアルファロメオを出てはい、はい、なんかそのもっとその素晴らしい自動車を作ってやるって作ったのがフェラーリの会社だから、あくまでもその頃はフェラーリが親会社、フェラーリが子会社って感じで、でそれがあれやあれやというもの
に、ねはいはい、
大きくなってしまったんですけど、
なるほどね。
その時にだからその羽馬、
はいはいはい、
それはあそこのモデナの方の紋章にもついています
、そうなんですね。 なんかね結構ね面白いなと思って、
う
ん、
この
車の会社の生い立ちっていうのが ね、
面白いですね。
でポルシェなんかも実はいろんなデザインやってて、うん、まあ、あの本当にいろん住宅まで作ってるんですよ最近、うん、あの知ってます？
知ってます、知ってます。あのもちろんそうだし、あとあの電話機とかね、いわゆる家電なんかものデザインもポルシェデザインってたくさんあって、うん、とても綺麗ですね。
今なんかマイアミにすごい高層住宅をポルシェが作ってて、うん、あのエレベーターごと家に、車でごと家に入れるっていう。
え？
エレベーターそのまま車に乗って、うん、家の中まで車で入れる。
入れちゃう。そうそう、よっぽどなんか車の大きさ以上な家じゃないと無理じゃないですか。
だって駐車場だけで150平米一番高いところ で、4層になってるらしいですけど、うん、値段聞いたら35億って言ってましたよね。すごい世界があるんだなと
世界もですね
思いましたけどもね。
そうですか、
そうか、この人知らなかったか、いやちょうど
13歳、あのもしかしたらね存じ上げてるかもしれない、ただ、うんうん、あの直接は知らないかもしれないな。
はいはいはいはい、なるほど、そうですか、まあ、そんな感じでね、うん、2月もあっという間に終わり、うん、あ、なんか出てきましたよ。
あ、これ、はい、あ、もうすでに出ましたね。
あ、そうそうそうそう、はい、これですこれです、マイアミのね、
ポルシェデザイン、
ポルシェデザインってちゃんとロゴが入ってるんですよ、ビルに、ね、うん、
へえ、
とんでもないですよね、まあ、ポルシェにやることも ね、あのトラムとか、あのそれこそあのプラハとか、うん、あのウィンのトラムのデザインなんかも、ポルシェデザインなんですよね。
そうそうそうそう、ポルシェデザイン、う
ん、でなんか変な話、あの日本の車の技術指導みたいなのもポルシェがやってて、これあんま公害できないらしいんですけど、何気にねポルシェからアドバイスをこう、あの
ブリ重工がずっとそれやって、
スバルはそうですよね、ボクスターエンジン使ってますもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あのレガシーとかね、
あの随分ポルシェとの提携もあったし、
いや、ね、ポルシェってすごい会社だなと、はい、
まあスポーツカーだけ作ってちゃんと生き残ってる会社ってそうはないですからね。
そうですよね、うん、でなんとその初代ポルシェって1930年代、
うん、
あの当時のポルシェってまだ7割ぐらい現存してる、
そうなんです、それがすごい、
それがすごいですよね、うんうんうん、普通もうないじゃないですか、
そうそうそう、鉄屈になって
る、ね、なくなってしまったら 30% ぐらいで 70% まだね走ってるっていう、うん、
それね、でもね
すごい話だなと思って、
ドイツのね、うん、考え方っていうのは、物の考え方というのは耐久消費財の車に関してもね、はい、
うん、
そうということはなるべくこう長く乗ってなんぼの世界なんですよ、
はいはいはい、
長く使えてなんぼ、
うん、
でやっぱりそのということはね、そのある部分を変えればまた新品に戻るという考え方、
うんうん、
でやっぱり日本の場合はやっぱり10年サイクルで考えていかないと、
そうですよね、
やっぱりこう代替が、代替サイクルがなくなっちゃうと、うんうんうん、儲からないから会社としてね、はいはいはい、でもヨーロッパはそれは容赦しないわけですよね、
はいはいはい、
でそれを考えるとね、僕ね、イギリスもやっぱりね消費文化なんですよ。
あ、そうなの、
アメリカも
含めて、はいはいはい、
まあ、そこから来てるんです日本っていうのは多分 ね、 でね、ドイツ根本的に変わっていて、
うん、
僕1969年の、ね、ノートンコマンドを持っていたの昔で、ね、70年の BMW の、
はい、
755っていうね、
はいはいはい、
あのバイクも持っていたんですよ、
で
2つ同時に持っててね、如実にね、そのね お国柄っていうか、
はいはいはい、
その考え方の違いがよく分かって、
うん、
あのね置いとくとね、というか乗っててもね、ノートンって朽ちてっちゃうんですよ、
あ、そうなの、
うん、もうあの途中でレストアしないと、
はいはいはい、
ところがね、あの、うん、20年経っても、
うんうん、
BMW の75の、
うん、
全てエンジンも含めてね、オーバーホールなしで、
はいはい、
塗装もそのまんまでね、生き長らられたっていうのはね、僕にとってはすごい、やっぱこう考え方が本当に、あのドイツの考え方って今ね、日本、あの世界中にやっぱこう車として、まあ、バイクとしてもそうですけども、存在価値がありますけど、
ありますよね、
うん、その理由っていうのはそういうところにあるんだなっていうのが分かりますね。
あとなんかポルシェって一台売った時の利益っていうか利益率が半端じゃないらしいですね、
うんうん、
1台ぐらいで平均すると、ね、200万ぐらいの利益が出るらしいです、ね、1台売ると、
1台売ると、ね、
だそんなに数売らなくても、うん、会社的には大丈夫なのっていう話はね、
そうでしょうね、
普通車って1台売ってもせいぜい10万ぐらいの利益しか出なかったりするらしいんですよね、うん、どうも。 それが1台で200何万ぐらいの利益が出るという、ね、うん、話もちらっと聞きました。
そうですね、うん、まあ、あの新しいその、車種をどんどんどんどん開発していかなくちゃいけない、ね、うん、あの日本のメーカーなんかはそういう厳しさがあるけれども、はい、ちょっとポルシェとなるとも
う変わらないし ね、
うん、変わらない、うん、変わっちゃいけないんですよ。
あ、
一時ね変えようと思って、
はいはい、
水冷の964、
はいはい、
968とか、はいはい、そういったシリーズを出したんですけども、それをフロントエンジンの、リアドライブだった
んです、はいはいはい、
瞬く間にやっぱりダメになっちゃったんですね。
あ、そうなんだ、
うん、やっぱりこうポルシェってのはこうでなくちゃいけないっていう世間のやっぱ考え方が頑固にあって、
なるほど、
変えられないので、まあ逆に言うとこの経費もかからない、
そういうことですよね、うん、いやいやいやいや、まあ、だからね、面白いものづくりの話を ね聞きましたけどもね、まあ、ジュンさんそういう話するとね結構ね止まらないですからね面白い話が続々と出てきますからね、ということでね、いよいよもう3月になりますけど、
はい、
3月はね、うん、東京タワーもありますし、
そうですね、ありますからね東京タワーまたぜひ 見来ていただきたいんですけどね、はい、素晴らしいサックス奏者の、
ね、そうですね、
いらっしゃいます、
はい、ということでね、はい、また再来週になりますけども、
はい、
よろしくお願いします。
お待ちしております、はい。